前半でこうちょっと防災の日から防災の話をしましたけども、リュウタさんは何かご準備されていたりとか。
そうですね、まあ何か子供がいない時はあんまり気にしてなくて、水備蓄してるだけだったんですけど、何かあのまず子供が生まれた時に、これ静岡市特有のことなのかちょっと他でもあるのか分かんないんですけど、その産院に入院してる間に災害が起きた時のためにってことで、その生まれた子供っていうか、まあ赤ちゃんとお母さんに対してその病院の中で使えるっていうか、まあ産後すぐに使える防災キットみたいなのが配布されてて、それは無償配布でもらえて、でもあの退院する時に持ってってくださいっていう感じなんですね。それで家庭でも役に立ててくださいって感じのやつで、本当にまあ生まれたばっかりの子供なので、こうなんか使い捨てで使える乳首、哺乳瓶の飲み口とかそういうやつとかも入ってるやつなんですけど、まあでもそれをきっかけにちょっといろいろ集めとこうかっていうふうには思って、でまあそうですね、だから一応非常食みたいなのとか、そんなにたくさんではないですけど、水入れるタンクとか、少しだけ買って買い足して、でまあ一応そういう防災バッグみたいなのがありますね。
小さいお子さんのように見守らないといけないっていうのもあるし、今やったら日本だったら高齢者の一人暮らしって多いし、そういうこうどういうふうに誰がどこにどういうふうに住んでて声かけをしたらいいかとか、安全確認っていうか、自分だけじゃなくて周囲と一緒にどう連携していくかっていうことも多分最近より問題になっていることなんだろうなって思ったりしますね。防災っていう考えを通して改めて近所を見てみるみたいな、そういう視点も何かあるんじゃないかなと思ったりするんですけど、でアメリカで私そういうこう防災の月間みたいなのがあるとは思ってなかった、知らなかったんですけど、実はそういうのがあるんです、ね、しかも9月に。リュウタさんご存知でしたこれ？
そうなんですね、まあ、あまりすごい意識したことはなかったですけど、確かに、調べてみるとセプテンバー9月がナショナルプリペアドネスマンスっていうふうに設定されてますね。
皆さんご存知でしたか？私知らなくて、今日は日本の防災の日の話から始めようっていうところまでは思ったんですけど、だけどそれが9月がアメリカもそうだということは、そうっていう言い方していいのかな、日本語で翻訳したらこのナショナルプリパレードネスマンス、
プリペアドネスマンスですね。
プリペアドネスマンスは何になりますか、翻訳をすると？
そうですね、プリペアドネスっていうのはプリペアしていること、準備されていること、備えができていることですね。備える日ですけど、備える月間ですけど、
だから常に備えを、何に備えるのかっていうことはこの言葉だけでは出てないんですけど、でもいつ設定されたかっていうことを知ると、あ、そっかっていうふうに思うんですが、それこれ新しいんですよね。2004年でしたっけ？
そうですね、2004年からそういうようになったようですね。
20年足らずで、でこれはどういうきっかけっていうか、なぜ9月になったんでしょう？
これは、9月がで2004年に設定されているので、9月に 9/11 の、テロ事件があったからですね。それがきっかけになってプリペアドネスマンスっていうふうに、言うようにな、設定するようになったっていうことのようです。
なのでこの非常、その自然災害とは限らない、あらゆるこうなんか緊急事態にどう備えていくかっていうことを普段から考えましょうっていうことだと思うんですが、アメリカの場合、日本で防災月間とか防災の日っていうふうになると、最初に想像するのはそういう自然災害 だったり、それは もちろん今だったらコロナのもあの大きな災害っていうふうに考えると思うんですけども、あの、台風だったり、あの土砂災害であったり、津波だったり、あの地震だったり、いろいろこう考えますけど、アメリカの場合この、 あの日っていうかこの月間っていうのは何を想定して自発的にいろんな準備をしておこうっていうことになるんですかね。
そうですね、まあ、でも一応その主催みたいなのはフィーマは、アメリカの、エマージェンシーマネージメントエージェンシーになるのかな、なので、緊急事態管理局みたいなところですけれども、
うん、
でまあ、あの主に自然災害の時に、うんうん、出動したりとか、その避難とか援助を支援する、ところではあるんですけど、うん、でもまああの、なんていうかな、あの 省庁っていうか、なんていうか、そのそういうところ、中央省庁のその組織でいうとホームランドセキュリティの下にあるので、あ、
うん、
まあ、そこはその国防とかそういうことも含まれたりはしますよね、うん、テロ対策とかそういう、
うん、
まあ、あのフィーマが一応主導していて、で結構、レッドクロスとかそういう、団体とかが 協力してというか協賛してっていうのがやってるような、ことではあるので、でまあ、なので一応自然災害っていうのが一番念頭にはあるとは思うんですけども、それ以外の有事非常事態っていうことですよね、うん、それを考えてもいるところはあるかもしれません。
じゃあその自然災害の方は日本でも言われているような、さっきあの前半でお話してくださった竜巻とか暴風とか洪水はありますよね。あと山火事とかも規模が大きいですよね。
そうですね、山火事は特に最近になって大きな問題になるようになってきた、ものですね。あの災害、まあ災害といえば災害ですよね、事故事件である時もありますけれども、まあ、あの一回起きてしまえば災害であることに変わりはない、
ね、乾燥してるから余計広がるとか、うん、そういうこともあるし、あとまあでも地震津波はあんまりその想定はそんなみんながしてるわけじゃ多分ないですよね。
そうですね、まあ、やっぱりあの国土が広いので、うん、海沿いであるかどうかとか、
ね、
山、うん、森に近いところかどうかとか、あの、うんうん、そうですね、ハワイとかそういったところだったら当然津波って一番危険な災害かもしれないです。火山の噴火とか津波とかありえますけど、
うんうん
うん、まあ、それ以外の場所ではそれぞれの地域の特性に応じたことを考える必要があるってところですかね。
でイリノイだったらどういう対策になりますかね。自然災害への対策、事前の対策とかだったら
一番、まあ、イリノイで一番多いのはやっぱり先ほど言ったように竜巻ではあると思うんですけど、
うん、
でも、まあ、あの災害って多分その種類はあって、それぞれ個別 にこういう時はここに逃げた方がいいみたいなのはバラバラにあるんですけど、例えば竜巻だったら地下に行くのが一番よくて、うん、まあ、そうじゃなかったら家の中で窓のない一番壁がしっかりしてそうな部屋に行くのがいい、
うん、
だからトイレとかに逃げ込むのが実は一番家の中ではいいとか、うん、言われてますけど、まあ、でもちなみに地震の時もあのもし本当に行くとこなかったらトイレが一番あの狭い部屋で壁が近くに柱が近くにあるから、うん、しかも上から特に落ちてくるものも少ないから、
うん、
トイレって意外といざとなったらトイレに逃げ込むのがいいとか、まあ、最近は言いますけど、うん、まあ、それはそうとして、まあ、だから災害の特性ごとにこうやっぱり津波だったら高台にとか火事だったらこう風向きに合わせてとかいろいろあると思うんですけど、うん、でもその多分基礎になるところっていうのは一緒、
うんうんうん、
でそのまずその災害でインフラが、途絶えてしまったら、うんうん、電気ガス水道とかが途絶えてしまった時に自分がとか家族が数日間、 まあ、生き延びる、
どう生き延びる
ためにはどうしたらいいかっていうのは、やっぱりボトルの水があったりとか、最近だったらまあモバイルバッテリーとかもそうだし、携帯食料みたいなものとか、そういうのが数日分必要だとか、あるいはその何かが起きた時に避難経路的なものを決めておくとか、家族でいる場合には家族の中で何かあったらここに集まろうっていうのを決めておく、その携帯電話とか通じなくなる可能性が十分あるので、
うん、
何かあったらここに行くっていうのを決めておくとか、そういうなんかどういう有事かに限らず、何かが起きた時のベースの部分っていうのは多分あるので、
ありますね。
なんで多分最近のっていうか、今年のそのプリペアドネスマンスのテーマっていうのは、そのプリペアドネス starts at home っていう、まず家庭からっていうことで、家にそういう、エマージェンシーキットを用意しておきましょうとか、家族で話し合いましょうとか、そういったことが今年のテーマみたいですね。でそういう意味では、そのどういう災害とかどういう有事に対策するのでも、その一番ベーシックな部分っていうのは多分そんなに変わらない、そういう部分があるんじゃないかなとは思います。
日本だとよくこうリュックに水とかいろんなことものを入れて数日生き延べるようにとか、靴とか地震とかっていろんなもの壊れても靴すぐ履いて足を守れるとか、なんかそういうものをこうすぐ取れる場所に置いとくとかあったりしますけど、アメリカだと何なんでしょうね。同じ、それは基本的に同じか。
本当に基本的なところっていうのは、それほどは変わらないところもあるかもしれないですね。ただなんていうか、日本だと何日っていうんでしたっけ、なんかこうその公的な復旧、公的な支援が、水道とか電気がなくなった時
に、3日ぐらいは来ないかもしれないとか、
そうですね、
前提でやってますよね。
何日は用意しておくようにっていうのが一応あって、でそれで一応その公的機関の方もそれぐらいで、あらゆる地域に支援を行き渡らせるように、準備してるっていうのがおそらくあるんですけど、アメリカの場合もしかするとその期間がちょっと長いとかあるかもしれませんね、1週間とか。
去年家のトイレが2ついっぺんに壊れたっていうか、なんか調子が悪くなって、でなんかその影響かどうかわからないんですけど、何かあった時にトイレが使えないっていうのは恐怖やなってなんか思ってしまって、それでなんか今本当にいろんなこう災害に備えようっていう情報が日々こういろんなところで目にするので、私が今年したことはその突っ張りポールみたいなんで物を落ちないようにするとかはしましたけど、もう一つ臨時用のトイレを組み立て式の、普段はボックスみたいに使えるんだけど、組み立ててトイレが、実際のトイレが使えない時にこう組み立ててトイレになって、で用を足したらそこにこうなんか粉を入れて、その足したものを固めて捨てられるようにするっていう、そういうのを購入して、まだ使ってないんですけどしたんですけど、そういうのもありますかね、アメリカでも。
そうですね、手には入るんじゃないかなと思いますし、
でなんかそこまでみんなしないかもしれないですけど、水とかも大事だけど、トイレで、しかも何人かの人がここに来て集まって避難する場所になったりしたら、みんなでトイレどうしようとかになるかもしれんから、その何日間分っていう意味で100はあった方がいいかなとか、そんな風に思って、ボックスは一つなんですけど、その粉とかその100組をパッケージを買ってこう置いてあるので、もし何かあったらどうぞお使いくださいっていう感じなんですけど、でもそのボックスとしても使えるし、なんか普段は台みたいなにしても使えたりするので、そんな邪魔にはならなかったりするんですけど、どうなんでしょうね、アメリカの場合家も大きい場合もあるだろうし、備えておくものが違うかもしれないですね。なんか、
そうですね、まあ、でも公的機関とかそれこそフィーマのそういうのを備蓄してる倉庫とかにはそういうのって当然用意は
いろいろあるのかもしれないですね、
あるんじゃないかなと思いますが、
人為的な有事の時っていうのもこの月間の中のいろんな何に備えよっていうのにあると思うんですけど、さっきおっしゃった有事っていうのはこうテロがあったり学校でいろんなこう銃撃事件があったりとかそういうのも想定されてるっていうことですよね多分、まあ、パンデミックもあるかもしれないけど、
そうですね、ただまあやっぱりその犯罪とどれくらいなんていうか関わりがあるかっていうと難しいところかもしれないですよね。なんですけどもっとなんていうか大なんていうか広いエリアが影響を受けるような例えば戦争的な事態になった時とかすごい広域に影響のあるテロリズムとか、まあそういう時のことっていうのは念頭にはあるとは思います。
何に備えるかということで、だいぶ前にトムさんとラジオで遥かな章でそういう話題をした時にトムさんが子供の時は核戦争に備えるっていうことでなんかそういうものが攻撃された時に自分たちはどうしたらいいかっていうのを子供の頃そういう訓練があったっていうのが話してたことがあるので、そういう訓練の仕方も時代によって違いますよね。
それはそうですね。アメリカはそうですね、ある世代以上のベイビーブーマー世代とかぐらいまでかなはやっぱりソ連との冷戦っていうのが、っていうかまあ冷戦が冷戦じゃなくなる時が怖いっていうことですよね。冷戦状態だったら別にいいんですけど、冷戦状態がこう崩れて核戦争が起きるっていうのが実際のこう脅威としてあったので、こう核攻撃を受けた時にどういう避難をするかっていうのの訓練っていうのが実際あったっていう話を聞きますね。だからある世代以上のアメリカ人はそれやった記憶がある。で、言いますね。で、まあ、あとはその個別のことにはまあなりますけど、まあ、避難訓練とかは普通にアメリカでもやりますし、火事の時の避難訓練とかが主ですが、まあ、最近はそういう公共の場所での銃撃事件とかもあるので、そういったことへの対応ですね、まあ、それはその例えば学校とかだったらその児童生徒とかを巻き込んでやるかっていうと、それはそれで多分なんかね怖いことなのでやらないかもしれないですが、教員の方はやってますよね。教員スタッフはそういう訓練ってやると思いますし、
そうかもしれませんね。教員の方はとかいろんな施設、例えばライブラリーとかそういう公共の施設でもトレーニングがあったりとか、こうライブラリーとかもそういう災害とかの時の避難の場所だったりとか、そういう考え方あるのかな。あるいはライブラリーと限らないけど公共施設。
そうですね、公共施設は割と、アメリカの場合は市役所とか、まあ、ライブラリーとか警察署、警察署はでも建物そんな大きくない時もありますが、まあ、建物が大きければ警察署とか、そういったところ、あるいは、まあ、イリノイ大学みたいにキャンパスにある程度建物の数があるようなところだとキャンパス内のそういうのに適した建物とか、そういったものをシェルター避難所として活用するっていう考え方はあると思いますね。
やっぱり軍アーミー軍、ね、非常事態の時にその軍がどういうふうに関わってくるかとか、そういうことも体制としては全然違いますよね、日本とは。コロナの時もそうだったけど。
そうですね、まあ、アメリカはそのナショナルガードっていう組織もあって、まあ、訳すと国防軍ですけれども、まあ、もし対外戦争とかがあった時にはそれほどなんかこう昔ほど多分国防軍は国の中にいてそうじゃない軍隊が外に出ていくとか、まあ、そこまで違いはないみたい なんですけど、でも一応別組織としてナショナルガードっていうのがあって、うん、指揮系統もちょっと違ってたりするんですよね。で、まあ、そういうのもあるので、そのあたりは災害時の対応にも組み込まれているものだと思います、
うん、自分で自分たち自身をどう守るか、自身とどう周囲と協力をし合うかということを、どういう体制の中に自分が来ているのかっていうものをこう意識していく、それによってもだいぶ違うと思うんですけど、今年の夏だったらすごく暑かったんで、アーバナシャンペーンも要よくクーリングセンター、ライブラリーはクーリングセンターになってますよみたいな、そういう呼びかけもあったんじゃないかなと思うし、大きな災害と日常生活の中でできるだけお互いを意識してこうどう守っていくかっていう、ま、日常生活をより安全なものにしていくかっていうことも日々行われていることなんだろうなって思うんですね、うん、
そうですね。で、まあ、そういうこうなんていうか公的機関とか国とかの計画っていうのも、まあ、それはそれとして一つですが、そのコミュニティの中での、うん、まあ、連携であったりとか、ネイバーフードの中でのつながりとか、まあ、そういうところも、うん、大事なことではあるかなとも思います、うん。
それは地域によっても、あるいは州によっても体制が変わったりするかもしれないんで、またアーバナシャンペーンで日々どういうことが行われているとか、そういうこともなんか参加されている人とか、こういうことがありますよって教えていただいたら、お伝えできればいいなと思います。